さあそれでは本日のゲストの方をご紹介いたしましょう。青葉山麓研究所所長松宮文和さんです。こんにちは。
どうもこんにちは。嵐の中高浜町からやってきました青葉山麓研究所の所長をやってます松宮文和と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ほら皆さんいい声でしょ。
いやいやいや伊藤さんハードル上げすぎです。
いやいやいやいや、いやもうその声を聞いてあの日ですよ。
あ本当ですか。
ぜひもう松宮さんにラジオ出てもらいたい。
ありがとうございますもう本当に、
ね、どうですか皆さん
あの運転してる方は寝ないようにお願いしますどうも、はい、
危険ですね寝
てしま
ったら、はいはい、よろしくお願いします。
お願いします、はい、
さあ早速なんですけれども、
はい、
青葉山麓研究所、
はい、
これ多分ね今舞鶴でねお聞きの皆様そしてこれインターネットサイモンラジオでもお聞きいただけるんでひょっとすると日本全国どこからかで聞いてる方もいらっしゃるわけなんですけれども、
はいはいはい、
青葉山麓研究所とは、
はい、
もういきなりなんですけれども、
はい、
何をされてどんなところなんですか。
やっぱりねその青葉山麓研究所なんで、
はい、
普段は、研究室の中にこもって、科学実験の毎日というわけではなくて、はい、ないんです。全然関係ないんです。
関係ないんです。
はい、研究所と言っても、はい、まあ普段あのやってることっていうと、まあ簡単に言うと、
はい、
この舞鶴市の隣の福井県の高浜町で、まあ町が、産業の一つとして今推進で、うん、推進している、薬草ですね。
はい、
薬草って皆さん馴染みがあるかどうかわからないんですけど薬草の栽培を、はいまあ、あの中心になって、実施しているような団体を 通称というか青葉山麓研究所ということで、組織しています。はい、
薬草を使って何か研究されている、
はい、いやもう 薬草、はい、薬草を、まあ、薬草と呼ばれる、まあ、薬用植物って呼ばれるそういう植物を、はいまあ、畑で作って、出荷しているというような状況です。
そうなんですね、
はい、
何か、ほら研究所っていうとそのよくあるんですよ某テレビドラマでもあるじゃないですか、
はい、
なんかお部屋があって、
はい
なんか精密的な顕微鏡を覗いてとか、
はいはい、
あとフラスコというかビーカーというか、はいはいはい、それでなんかカチャカチャカチャカチャカチャ、はい、試験管みたいなやつとかで、
はい、
ああいうことをされてるわけではないですね。ないですね。
フラスコとかビーカーはもう高校卒業した以来持ったことないですね。
あ、
はい、
あもうそれ
はひたすら、はい、土をいじってなんものはい、作業です。
その薬草を育てられてるところ、
はい、そうなんです、
なんですね、
はい、
どんな薬草を育てられてるんですか。
そうですね、まあ、薬草って聞くとやっぱ皆さん、まあ、特に男の方とかゲームされる方は、まあ、ドラゴンクエストとかで薬草って道具で使うと、
はいはい
まあ、HP が回復するみたいな、
回復するっていう
まあ、まあ、
なるほど、
はい、そういうノリの感じなんですけどもまあ僕らが作ってるのは、はいまあ、薬草っていうんですけど、まあ、厳密に言うと薬用植物って呼ばれる、まあ、ドラッグストアとか病院で処方されるような漢方薬の材料になるような植物を作ってまして。
ほー、はい、なかなか
かっこいいでしょ。
かっこいいですね。なんかちょっと難しい感じもします
しますよね。ただ、まあ、薬用植物っていうと、まあ、難しいんですけど、まあ、薬草っていうと、ね、皆さんよく馴染みのあるのが、まあ、ハーブティーなんかに、ね、入っているハーブとかも一応薬草の部類には入りますし、
はいはい、
その他ね、春になるとその辺に生えてくる、ヨモギですとか、
あ、
まあね、昔から、おじいちゃんおばあちゃんがドクダミとかどうお茶飲んだらええよと体にええんやとかっていうのもあんのも全部ひっくるめて薬草です。
あ、そうなんですか、
はい、
ヨモギも薬草なんですか。
そうなんですよ。
よくね、ヨモギのヨモギのお餅というか、ね、
お餅とかで最近ね女性の方はヨモギ虫とか言って、
あ、虫とか、ね、はいはい、
ってる、あ、ヨモギも薬草の部類に入りますね。
あ、そうなんですか、はい、
じゃ
あ、
はいはい、
あ、ごめんなさい、その身近にあるものはもう結構薬草っていうことが多いんですか。
はい、はい、
他に何かその身近なもので薬草
が、まあね、よくおじいちゃんおばあちゃんが言うようなアロエとかで、やけどしたところに塗れアロエ、
あと
ね、柿ですね、あの果物の柿の葉っぱとかビワの葉っぱとか。
あ、そうなんですか、
はい、意外と、まあ、その辺の野道歩いてるとこれも薬草あれも薬草みたいなことです。そんなノリですね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ結構その松宮さん街中歩いてたりすると、あ、これ薬草か、
それはもう研究所の所長ですから。
失礼いたします。
もう家まで歩いて帰るのに1日足りません。
あ、そう
か、はい、っていうことはないです。はい、はい、大丈夫です。
でも、まあ、
はい、
そのぐらい、
はい、
結構その道端といいますか、
そうそうそう、
歩いていると、うん、薬草はあると。
あります。 皆さん知らないだけで、だからやっぱり詳しい方とか年配の方はよくご存知で、ね、それをお茶にして飲まれてたりとか、はい、まあ、山入ると結構そういうのがあったりとかするので、はい、あ、
そうなんですね、はい、今の時期その季節によってもやっぱり違うわけですよね。
あ、そうそうそう、
今の季節ぐらいだったら代表的
なものだったんですか？今ってなるとやっぱりまだ今からね春になって新芽が出てきてっていう感じなので、はいはい、まあ、今の時期は何やろうな、けど、まあ、まだちょっと植物に関しては今の時期は何でも早い時期なんで、はいはい、もうちょっと暖かくなると、はい、あのいろんな植物が出てくるかなと思います。
やっぱ、はい、そうなんですね。そこはもう他の植物と同じで、やっぱり冬はもう眠ってるというか、
そんなに
育たなくて、
ね、や
っぱり暖かくなってから、
はい、
あ、そうなんですね、
はい、
そうか。それで一番その春、例えばじゃあ この、うん、まあ、この先春になってきますけれども、
はい、
気候がだんだん暖かくなってくると、はい、まずその青葉山麓研究所さんでは、はい、どの薬草からというか、
はい、
育てる始めるとか。
そうですね、高浜町では、まあ、平成27年ぐらいから、町が、薬草栽培に取り組もうということで始めてて、最初はやっぱりその植物なのでその土地土地に合った気候ですとか、ね、あの標高ですとかっていうので、どの植物、どの薬用植物がよく育つかなっていう研究をずっとしてきまして、この 2、3年、3、4年ですね、やっと品目が絞れて、高浜町では主に、5品目の、薬用植物について、栽培してまして、まず1つ目が、大和陶器と呼ばれる薬草で、2つ目が三島彩子で、3つ目が芍薬、お花が綺麗な芍薬ですね。で4つ目がちょっとあんまり皆さん聞き覚えないってと思うんですけど、紫色の紫ですね。あと最後に、まあ、これは馴染みあると思います、シソですね、赤シソ、シソの合計5品目について、薬草栽培を実施しています。はい、
そうなんですね。
で、すみません、はい、でこれからの時期は、まあ、あの苗を作ってる、大和陶器なんかの、定植作業、畑に植える作業が春になる4月中旬ぐらいに始まるかなっていう感じですね。
そうですね、
はい、
こんな5品目も高浜町で育てられていたということで、
はいはい、
結構、まあ、今の5品目もう一度ちょっと繰り返しますと、大和陶器、
はい、
三島彩子、
はい、
芍薬、
はい、
紫、シソ、この5品目、まあ、もちろん薬草といっても、まあ、その他にもたくさんあるわけですけれども、はい、この5品目が高浜町で育てるのは、まあ、育てやすかったというか、
安かったし、まあ、あのベストな、はい、
ベストな場所だったということですね。はい、はい、ではこの後ですね、ちょっと一旦 CM を挟みまして、この5品目の薬草について、結構シソって身近に感じますけれども、ちょっとこのお話もまた CM の後お聞きしたいと思います。ではここで一旦 CM です。さあ、それでは本日はですね、青葉山麓研究所所長松宮文和さんをお呼びいたしまして、先ほどはですね、青葉山麓研究所ってどんなところですかっていうことでね、お聞きしましたけれども、はい、まあ、研究所という名前はついておりますが、
はい、
皆さんがイメージされている、あの試験管持ってとか顕微鏡を見てとか、
はい、全く違います。はい、
とか違うと、
はい
はい、実は薬草を作られている団体さんだったと、
はい、
いうことなんですね。はい、で皆さん、高浜町では薬草が作られているということなんですけれども、
はい、
まあ、たくさん薬草の種類はある中で、高浜町の気候にぴったりだったのが、先ほどご紹介いただきました5品目、
はい、
大和陶器、三島彩子、芍薬、紫、シソという
5品
目ですね。
はいはい、
さあさあ、この中でも皆さん、あ、聞いたことあるなっていう薬草一つあったと思うんですけれども、
はい、そうですね、
これ僕もちょっと、あ、そうなんだと思いましたけど、
はい、
シソ、
はい、
これ薬草なんですか？
そうなんですよ、実は。多分ね、一般の方に関しては、シソっていうと、まあ、あの紫のシソと赤シソって呼ばれるシソと、まあ、青ジソですね、っていうのはスーパーでよく売ってたりするんですけども、はい、実はそれのシソが、まあ、薬用植物、薬草になるっていうことで、あの、まあ、一番身近なのが、例えばあのお刺身、あのスーパーで売ってるお刺身のパックの中に、はいはい、あのお刺身のこの切り身の下に多分青いシソが敷いてあったりすると思うんですけど、 あれはほなどういう意味で敷いてあるっていうのは、ただの飾りじゃなくて、まあ、シソ自体が、抗菌ですね、はい、抗菌抗酸化作用っていうのがあって、まあ、刺身の生の身を傷みにくくするという、そういった、効果を期待して刺身のパックの下に敷かれているというので、はい、
そうなんですね。
そうなんです。
あの彩りというか、あれを、はい、 してるわけではなく、そうなんですよ、一応ちゃんと意味があったんですね、
はい、意味があって、はい、
抗菌、
抗菌、抗酸化作用ですね、腐りにくくするっていう作用があって、
なるほど、
はい、
その他にもシソって何かに使われてたりはする、
そうですね、まさに今タイムリーで、まあ、今日なんかはちょっと天気悪くてあんまり困ってる方はおられないかなと思うんですけども、この時期にやはり花粉症ですね、花粉症の予防に効くっていうので去年ぐらいにテレビで取り上げられて、非常にそういった意味でもシソは注目されてますし、はい、
花粉症に効くん
ですか、そうなんですよって言ってる僕が花粉症でもう絶賛鼻水涙絶賛ダダ漏れ中なんですけど、はい、
それが今シソのおかげとか、
そうなんですよ、
多少和らいだりはしてるんです
か、はい、もちろん、
そのシソで花粉症を和らげる、
はい、
これは何かお茶か何かで飲むんですか、そのシソっていう、
そうですね、シソでお茶にして飲んでいただいても結構ですし、はい、まあ、あのふりかけなんかにして食べていただいてもいいんです、その、成分がその、アレルギー反応に対して、効くというような、
そうなんですね、
はい、
いや知らなかったです、僕もまあシソっていうとどうしても緑色のね、あの、
はい、
青じそですよね、
はいはいはいはい、
であとはあの梅干しとかにも入ってる、
ね、そうですね、赤じそ、
赤じそですよね、
はい、
それが薬草の、
そうなんですよ、はい、だからやっぱりその薬草って最初にもお話した通り、やっぱり皆さんが何気なく食べてるものとかっていうのに実はそういう作用があって入っててっていうので身近なところで触れ合ってるっていうのが、はい、
そうなんですね、
はい、
ちなみに先ほどの5品目の中で、
はい、
シソみたいに結構身近だよっていうものはあったりするんですか、
どうですかね、まあ、あの特にヤマトトウキっていう、まあ、薬用植物ですね、薬草に関しては主に婦人科系女性の方の、特有の症状に効く、薬なんかに入ってまして、多分女性の方は結構、身近に効いたことあるっていう方おられると思いますし、逆に、三島サイコなんていうのは、はい、まあ、僕も三島サイコ自体はこういう薬草栽培初めてから聞いたんですけども、まあ、これはどういった方に効くかというと、まあ、お酒飲まれる方ですね、特にお酒よく飲まれる方
は、
まあ、ミートゥーで僕もなんですけどあの三島サイコはそういう肝機能ですね、肝臓の機能の低下を、改善したりっていうのに効いてまして、はい、お酒飲みの方はこれをお茶にして飲んでいただくと、もうどんだけでもお酒が飲めてしまうと、
そんなにですか、
はい、もう嫁が怒って怒っても三島サイコ買うなと、
はい、はい、あ振ってる、
あそうです、はい、うちはまたあの、青葉山の研究所で、そういう、薬草、ですね、薬草として出荷する以外にも、まあ、捨てる部分の利活用ということで、はい、それをお茶にして販売したりとかっていうので、
そうなんですか、
はい、
この三島サイコもそうだし、
はい、
大和陶器もお茶で、
はい、そうですね、まあ、言うと大和陶器も三島サイコも植物の根っこの部分が、漢方薬の原料となって出荷するんですけど、それ以外の茎とか葉っぱも、そういう成分が含まれているので、なんとかそれを有効活用しようかっていうので、お茶にしたりですとか、
あそういう部分を茎とか葉っぱをお茶の部分にして、
はい、
根っこの部分は
薬として、
薬とか、
はい、はい、そうなんです、もう捨てるとこないんでね、
あ、はい、そうなんですよ、くまなくも、
そうです、
先っぽまで
これでもかと、はい、
だいぶでもこれかなり育てられてる量も多いんですか、
そうですね、まあ、あのこの5品目にやっとこれで高浜町でいけるよってなったのが2年前なんで、そこから徐々に徐々に今、関わっていただける農家さんですとか、はい、圃場の広さっていうのを、広げてるような状況です、
はい、そうですか、ちなみにこのお茶ってどんな味というか、
ね、
例えば
やっぱりね、やっぱ漢方薬っていうと、はい、もう苦みたいな感じのイメージですけど、はいはいはい、全くそんなことなくて、三島最高のお茶に関しては、はい、もうほんのり甘みを感じられるような、はい、お茶でして、まあ、大和陶器はどっちかっていうと、セリカって言ってあのセロリとかそういう植物なんで、ちょっとセロリとか苦手な方は、難しいかもしれないんですけど、まあ、独特の味がしますね、
やっぱりその一番お茶で飲むのが多いですかね、
そうですね、大和陶器の葉っぱなんかはもう僕もよくするのは、まあ、お茶で飲んだりもそうですし、天ぷらでそのまま揚げて食べたりとか、
天ぷら、
天ぷら最高ですよ、めちゃくちゃ美味しいです、
どの部分、あ、そのさっき言
った葉っぱの部分、まあ、味がセロリに似てるので、セロリ苦手な方はちょっと無理かもしれないですけど、僕はで僕の親父もあの大和陶器の天ぷらはうまいうまいって食べてますね、
へー、
はい、
葉っぱを天ぷら、あ、じゃあこれ一応三島さん 光でも、まあ、食べれないことは、
ね、あ、ないないない、食べたことはないですけど三島最高に関しては
シソの天ぷらは結構聞き
ます、ね、ありますね、はいはいはい、
それは皆さんもね食べたことある方多いかもしれないですけど、
はい、
じゃあ結構お茶だけではなくその天ぷらもそうですし、
そうです、で大和陶器とか、まあ、あ、そうや、大和陶器なんかは、まあ、あの女性の特有のいろんな病気の症状に効くので体を温めるっていう作用があって入浴剤なんかにも使われてます。
入浴剤、
体めちゃくちゃ温まりますし、隣の例えば、あ、例えばでも舞鶴市の隣の綾部市なんかにある綾部温泉なんかの薬草風呂みたいなのがあるんです、はいはい、そこにはこの大和陶器がっつり入って、多分あの舞鶴の方結構馴染みあるんじゃないかな、綾部温泉とかっていうと。
そうですね、
はい、
え、それは高浜さんの大和陶器、
いや、
それは
違うんですね、
それは違うんです、
はい、すいません、
ちょっとびっくりしましたけど、
はいはい、ただ大和陶器どんな匂いかなっていうと、綾部温泉行った方、行ったことある方はそこの薬草風呂みたいなのがあるんです、ずっと、はい、そこのお風呂の匂いが、あれ大和陶器なんやって、あの分かられる方もおると思います。
あ、そうなんです
か、はい、
これちなみに入浴剤というのも販売されてるんですか。
そうですね、まあ、ちょっとあの入浴剤って言ってしまうといろんなちょっと法律とか薬事法っていう法律があって、まあ、香りを楽しんでいただくために香り袋、匂い袋みたいな感じで、まあ、お風呂に入れていただいたり、そう、あの洗面所に飾っていただいて匂いを楽しんでくださいっていう形で販売の方をさせていただいてます。
香りを楽しむ、
はい、
それだけの香りがやっぱり
すごいです。
結構強い
です、ね、そうですね、大和陶器に関しては本当に独特な香りで、
はい、様々なものに使われてるんですよね。
そうなんです。
薬草ってもう僕のイメージの中ではもう薬、
はい、
まあ、あとお茶、
はい、
もうこの2つがもうダーンと出てくるんですけど、
はいはい、
まさかそのように使われてるとはね、皆さんもちょっとね知らなかった方多いと思いますね。
はい、
そうですか、
はい、
いや、まだまだねちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、
はい、
1曲ちょっとここでリクエスト曲いただいておりますので、
はい、
曲紹介お願い
いいですか、
してもよろしいですか、
うん、はい、
はい、
まあね、今日、まあ、3月の26日ということで、まあ、卒業シーズンはちょっと終わったかな、まあ、あの卒業したりこの時期卒業したり、また4月からの新生活に向けて、私松宮からお送りしますヒッピーさんで、君に捧げる応援歌お聞きください。
舞鶴市の西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、福井県高浜町在住のカメラマン伊藤大輔が生放送でお送りしています、ナナコチャッタラジオ。本日はですね、青葉山麓研究所所長松宮文和さんをお招きして、高浜町の薬草のことなどについていろいろとお話を伺っております。はい、
すいません、あの肩書きが長くて、
いやいや、はい、とんでもないです。
薬草の松宮でお願いします。
薬草の松宮、
はい、お願いします。はい、もう研究所とか抜いていただいて大丈夫
です。抜いていいですか。
はい、はい、
いやいや、もうね、皆さんどうです、放送開始後30分経ちまして、松宮さんをご紹介してからおよそ25分ほどぐらいですか、はい、この声ですか。
また言う、また言う。
これだなって皆さん思っていらっしゃると思いますが、
はい、
はい、さあ、まだまだねちょっとお話をお伺いしたいんですけれどもね、先ほどはいろんな薬草ちょっとまあ5品目についてお話をお聞きして、さまざまな使い方、
はい、
使われ方をされているんです、そうですね、はい、っていうことを聞きましたけれども、はい、まだ他にあると、
使い方、
使い方、
ね、ちょっと、宣伝も兼ねてになっちゃうんですけど、いいですかね。
どうぞどうぞ。
実はあの先ほど、紹介させていただいた高浜町で栽培している薬草の5品目のうちの、まあ、あの皆さんにも一番身近な、聞いたことのあるようなシソを実は使用して、昨年の、高浜中学校ですね、福井県高浜町にある高浜中学校の2年生が、探究学習ですね、総合的な学習の時間の探究学習の授業で、高浜町の薬草を使って商品開発をしたいというような申し出がありまして、はいはい、やってみろと、
お、
できるものはやってみろと、
あ、なるほど、
って言ったら、
聞いたろうやないかと、
まんまと、
はい、
見事、
ほう、
あのすごい商品を開発してくださいまして、
あら、
はい、というのが、はあ、まあ、あの発売自体は去年の12月に発売させていただいて、今も絶賛販売中なんですけども、はいはい、高浜町内で作ったシソと、大和陶器ですね、それらを使った、七味ですね、うどんとかに入れる
七味、
はい、高浜七味、
シソと
大和陶器、大和陶器
が入ってるんですか、
はいはい、薬草に関してはその2つ、はいはい、であとは高浜町産の唐辛子、
あ、それも高浜町産の唐辛子、
はい、高浜町で有名な長野農園の唐辛子、
あ、これは有名ですね、は
い、長野農園ぶどうだけじゃない唐辛子もいいよと、
トマトだけでもないんです、
あ、そうそうそう、すいませんトマトもあった、はいはい、唐辛子、
唐辛子作られてるの知らなかったです
も
ん、
はい、そうです、唐辛子も、
はい、唐辛子も
と、あと、高浜町の町中交流館の浅野さんから提供いただいたわかめ、
わかめ、
はい、普通七味っていうと青のり、青さのりとかっていうのが主流で入ってるんですけど、はあ、私たちはそのもう一個上を行って高浜町のわかめを使おうじゃないかと、あ、私たちの中学生が中学生や、はい、わかめ、
わかめ、
はい、
いや、その発想はなかなか出てこない
かな、そうです、であと一つが高浜町さんの柚子ですね、柚子の皮、
あ、それも、
はい、
あ、それも高浜町さん、
はい、だから7つのうち5つは高浜町さん、
はあ、
はい、
それを中学生が、
そうです、
考えた、
考えて、でもう試行錯誤、それこそビーカーとグラスコーじゃないですけど、はい、あんまり辛すぎたら子供は食べれないなとか、これだとちょっと大和陶器のセロリっぽい匂いがきついなとかって試行錯誤、紆余曲折、山あり谷あり、それが12月に商品化になりました、
はい、すごいですね、
すごいびっくりしてます、僕も、
結構期間短かったんですか、その制作というか販売まで、
まあけど半年もないですよ、 2,3 ヶ月で、はい、
すごい、
でそれ以外、まあ、七味以外にもなんかいろいろジャムを考えたりとかジャム作ったりとかってしてましたけど、うんうんうん、最終的にも七味とあとシソのゼリーも作ったんですけど、はいはい、今絶賛人気で販売中なのがその高浜七味、青葉の恵みという名前で、
またいい名前ですね、
青葉の恵み、はい、
この名前も中学生の子たちが考えたんですか、
はい、でなんかそのなんかすみません、今日ここにはお持ちじゃないんですけど、持ってきてないんですけど、そのパッケージのデザインなんかも中学生が自ら考えて、はい、
パッケージも全部もう丸ごと全部中学生の皆さんが考えた商品、
はい、僕は腕組んで生意気に見てただけです所長という肩書きを利用して、はい、すいません、
なるほど、
はい、
で今大人気なんですね、
そうなんですよ、本当にもうないか、まだないか、まだないかと、
その売り切れ、もう売り切れ中なんですか、
そうなんです、
へ、
でまた値段もね550円、一瓶550円とお求めやすい価格になってますので、はい、はいはい、
生産が全然あれなんですか、追いついてない状況とかですか、
はい、寝る暇もないぐらい、
そんなに、
はい、ぐっすり寝てますけどすいません、はいはい、
うわ、そんな、また高浜七味もぜひね皆さん、これはどちらでご購入できるんですか、
ね、今のところはまあ高浜町内でいうと、高浜町の青葉さんのふもとにあるハーバルビレッジですとか、はいはい、高浜駅のキナーレさん、はい、あと海からさん、
はいはい、
で今販売中でして、あと隣町の大井町なんかでいうと、日比さんっていう古民家を改装した、はいはい、とこで置かせていただいております、あ、はい、
そうなんですね、
はい、
いや、まだありますか、
商品ですか、
商品、
あ、もう喋り出したらこの番組には足りんぐらいなんですけどあと、まあ、同じような、七味ではないんですけど、ハーブソルトって言って、
はいはい、
薬草とかいろんなハーブを、混ぜた、調味料ですね、塩を混ぜた調味料のハーブソルトの海とか山とかっていうのがあったりとか、
海とか山とか、
はい、ハーブソルトの海っていうのとハーブソルトの山っていうのがあって、
ああ、なるほど、あ、そういうことですね、はい、海とか山とかっていう
すいません、言葉足らずで、
あ、いや、全然大丈夫です、はい、ハーブソルトの海と、
はい、
ハーブソルトの山、
はい、
これ違いはあるんですか、
まあ、入ってるものがもちろん違うんですけど、はいはい、海っていう方は、お魚料理ですね、お魚料理に合うように、ちょっと洋風の、バジルとかハーブをブレンドしてる、逆に山名っていう方は、肉料理に合うように、ハーブをブレンドして作ったような調味料になってます、
あ、なるほど、はい、そちらは中学生の子たちが考えたわけではないですね、
はいはい、
なるほど、それはもう青葉さんの研究所なん
です、そうです、
なるほど、
はい、
それにも、
はい、
先ほどの5品目の中の
大和陶器とか、はい、大和陶器とかシソは、はい、
あ、そう入ってます、
はい、
あ、なるほど、そこでも入ってるんですね、しかもお魚に合う海という塩と、
そうです、
お肉などに合う
山、
はい、僕これはどんなお塩なのか気になりますね、
ぜひそれも、
こちらも販売は、
そうですね、ハーバルビレッジでメインで販売させていただきます、はい、
なるほど。で先ほどからですねこのハーバルビレッジという名前が出てきているんですけれども、はいはいはい、このハーバルビレッジというのはどんな、はいところなんですか。
そうです、すみません、はい、あの紹介するのを忘れてました、ハーバルビレッジというのはもともと高浜町にの青葉山のふもとに、青少年旅行村っていう、まあ、小学生なんかがキャンプの課外授業をしたりとかっていう施設があったのを、まあ、この薬草を栽培を町の産地化にするタイミングで、薬草の栽培の PR 施設として、青少年旅行村リニューアルしまして、それが平成27年になります。で現在も、この青葉山麓研究所が町からの施設の管理を委託されてまして、はい、管理して運営しているような状況です、はい。
まあ、僕もまあもちろん何度もあのハーバルビレッジには行きましたけど、
はい、ありがとうございます、はい、
おすすめというと僕はやっぱりねあのお食事をおすすめしたいなっていう。
どの
カレー
ノートが言ってね、すいません。
いやいやいや、はい、
そうなんです。
本当にね、はい、まあ、これちょっと松宮さんに紹介してもらいたいんですけど、はい、あのカレーを食べると僕汗止まんないんですよ。
皆さんねそうやって言われます
よ。言うんですか。
はい、逆に風邪ひくわ言って、
うん、寒い時にあれ食べて外出たら風邪ひきますよ、はい、本当に、
はい、
いやそれぐらいね体ポッカポカ、
はい、それはなんでかっていうとこの大和陶器が入ってるからなんですよ。
あれには大和陶器が入ってるんですか。
はい、大和陶器を、まあ、高浜町で採れた大和陶器の葉っぱを粉末にしたものをふんだんに使用させていただいて、そういう発汗作用とか体を温める作用を、期待して入れて、はい、その結果伊藤さんが汗だくと。
汗だくにな
って、はい、
いやあの本当薬膳カレーでした。
はい、
薬膳カレー、ね、はい、薬膳カレー食べるとね本当に辛いんですよ。しかも、はい、まあ、カレーですからね、
ちゃんと辛い
んですけど、そんなにあの薬草ってその大和陶器があの目立ってる味ではないです、はいはい、本当にカレーなんです、
はい、
美味しいんです、
はい、
ただ皆さん食べるときはご注意くださいね。汗が止まります、はい、本当に
そうです、ね、
この前もその、まあ、ちょっと僕別で仕事でハーバルビレッジに行かせてもらって、
はい、
お昼をちょっと食べたんです、
はいはい
はい、相手の方も汗止まらない、
はい、楽でした、はい
まあ、それぐらい本当に、ね、体がポッカポカなカレーなんですよね、
はいはい、
さらにさらにまだ他にも今後なんか販売されるっていうか、まあ、暖かくなると苗とかも販売される。
そうなんですよ。やっぱりその僕ら青葉山麓研究所は、まあ、薬草の栽培を先ほどもお伝えした通り実施してるんですけども、もっともっと、高浜町の方もそうですし、高浜町以外の方にも、高浜町で作ってるこの薬草っていうものを身近に感じていただこうと思ってまして、まあ、あのハーバルビレッジの方で、その先ほど、ご紹介させていただいた大和陶器ですとかシソの苗なんかを、まあ、販売しようと、この春から4月から販売しようと思ってまして、まあ、気軽にご自宅に植えていただいて、先ほど僕が言ったみたいに天ぷらにして食べていただいたり、乾燥させてお風呂に入れていただいたり、いろいろと使っていただけると、あ、高浜で買ったこれってこんな、ね、体にもいいな、いいな、すごいなって思っていただけると、はい、で高浜ってねやっぱりどうしても海のイメージがね、
そう
なん、僕も大好きなんですよ、高浜町の和田浜、高浜も全部好きですけど、高浜って海もいいんですけど実は山もいいんですよと、はい、それをちょっとね僕は分かっていただきたいと思って、で僕だけじゃないんですよ、やっぱりハーバルビレッジのスタッフ一同、青葉山麓研究所スタッフ一同もみんな頑張って、高浜町海だけじゃないよ、山もいいよっていうことでみんな切磋琢磨して頑張ってますし、その辺をやっぱり、来て体感していただいて、まあ、ゆっくりしていただけたらなと思います。
なるほど、
はい、
さあその苗もね暖かくなってから、はい、4月以降ということ で、
そうですね、
はい、またぜひ皆さんね、そういう場合は青葉山ハーバルビレッジのインスタグラムか何かを見るとチェックできるということですね、
はいはい、青葉山ハーバル、そうですね、ハーバルビレッジでインスタとフェイスブックもやってますので、そちらチェックしていただけると、はい、いろんな情報が載ってますので、
はい、
はい、
わかりました、ありがとうございます、
はい、
いやリクエスト曲2曲目いこうかなと思ったんですけれども、はい、ちょっと時間があるから、はい、もう終わりの方向に行ってますけど、まあ、ちょっと2曲目せっかくなので
流
しましょうか、
あ、いいですか、
はい、
2曲目いいですか、
はい、どうぞどうぞ、はい、ではリクエスト曲お願いします、はい、
これはもう僕が個人的に大好きな曲で全然この時期とは関係ないんですけど、ちょっと年齢いかれてる方は懐かしいなと思われると思うんですけど、柳ジョージさん&レイニーウッドの青い瞳のステラ1962年夏、お聴きください。
さあ本日も午後3時からお送りしてまいりましたななこチャットラジオ火曜日、そろそろエンディングの時間となりました。途中から聞いた方、午後9時から再放送をお送りしています。ぜひこちらもお聞きください。そしてこの後午後4時からはプレミアム京都をお楽しみください。再放送をお聞きの方はこの後10時からプレミアム京都です。本日もお時間の許す限り、この後も FM 舞鶴の番組でお楽しみください。さあ本日は青葉山麓研究所所長松宮文勝さんにお越しいただきましたけれども、はい、昨年の12月にお会いして、
はい、
イケボとイケボの何でしたっけ、美容と健康レディオみたいな
ってやってみたいなと思って、
まあ、まず1回目ということ
で、はいはい、ありがとうございます。
またあの機会ありましたらぜひ
ぜひぜひ、
はい、この声を舞鶴市内にぜひ広めていただきたい。
苦情が今回だけ心配です
よ。さあそれでは松宮さん、はい、最後になりますけれども、
はい
はい、ラジオの皆さんに何かメッセージありましたらぜひ。
そうですね、まああのね、早いですね、もう終わりなんですね。
もう終わりです。
もうとしゃ、まあ、やめときますわ、はい、すみません。
いやいや、
はい、まあ、あの一番最初にもお話しさせていただいた通り、高浜町ですね、この舞鶴市の隣の福井県の高浜町で、まあ、青葉山麓研究所が中心となって、まあ、薬草栽培の方を進めてるんですけど、まだまだ、今から、どんどん薬草の栽培補助を増やしていって、関わっていく農家さんも増えていただいて、まあ、高浜町イコール海だけじゃないよ、薬草の町、山の町高浜町っていうのもどんどんこの青葉山麓研究所が、中心になってPR していきたいと思ってますし、まあ、それにはあの僕たちだけの力じゃなくて、異なりの舞鶴市さんも含めた、住民さんの力っていうのが必要ですし、私ども青葉山麓研究所と、あと青葉山ハーバルビレッジですねの職員一同も、日々頑張って、PR して、営業の方を続けてますので、皆様ぜひ、お時間のある方は、高浜町に足を運んでいただいて、実際に手に取って触れていただいて、食していただいてっていうので、いただけたらなと思います。すいません、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうござい
ます。さあ本日のゲストは青葉山麓研究所所長松宮文勝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。